そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ。
もう実は新年2回目だっていうことにね気づいて今びっくりしましたね。
まだ正月気分。明けましておめでとうって言おうか。
本当ねそんな感じなんですけどね。いやー今週すごかったね特撮列伝。
はいもうね今抜け殻になってますけど。この間昨日一昨日ぐらいがやっと正月休みっぽいことをしてましたね。
まあ、本当ね休みなくなんかこうラジオやってる気がしますね。
そうですね年末年始にかけてねずっとね、
もうそろそろ我々も休みが欲しいということで、今回のテーマは比較的短めの作品にしたつもりだったんですが意外と重かった。
はいそうですね、
いろいろ見直したくなりましたよね他の作品も。
そうですよね、ということで今日のテーマはですねマクロスゼロなんですけれども、
はい、
劇場版マクロスフロンティア、
はい、さよならの翼ですね、
はい、
2月26日公開に向けて今回は勉強しましょうみんなで。
どちらかというとテレビ版マクロスフロンティアの勉強になるかなっていう気はしましたけどね。もう一回ね
こんな感じでしたね、
うん、あのフロンティアもう一回見直したくなったね個人的にはね。
そうですねテレビ版ね、
うん、っていう感じ。
ただねテレビ版はメガネが死ぬんですよ。
あれ死んだのかな。
ミシェル
死んでないと死んでないと思ってるんですけどね私は ね、
まあ、そう信じたい。まあそういう人はあの劇場版を
劇場版で
見ればいいと思う。
劇場版ではまだ死んでない。
まだね死んでないです
よ、
ね、
分かんないそんなもう死ぬ前提おかしいですよね。
そうですねまだとか言っちゃダメです。
ということでじゃあね本編の方はこの後なんですけれども今日は、ね、何もないのでお正月明けなのでですね、普通のニュースのコーナーとその後特集になりますということでじゃあまずニュースのコーナーから。
はい。機動戦士ガンダムユニコーンエピソード3ダプラスの亡霊予想を超える反響をいただいた中でブルーレイの生産ラインの確保は非常に困難となり発売日が変更になりました。3月18日発売が4月7日に変更になりましたのでご注意ください。イベント上映有料配信は3月5日開始予定に変わりはありません。新作 PV も公式サイトにて公開中です。
カズさん見ました PV？
はい見ました。ついさっきね2回目をすごかったですね。
新しいのまたかっこいいね。
なんか完全にもうモビルスーツ戦メインですかね今回は。
どうかなそれはほら見てみないと分かんない。
あ見てみないとね、
まあ、PV ねロングバージョンで2分バージョンでしたので、どうなんでしょうね。まあ本当 DVD がね DVD かこうブルーレイのラインがこう空いてないっていうことで発売が遅れるってどんだけなんだっていうね。
珍しい話ですよね。
あの制作自体も完璧に終わっちゃってるみたいでもうね、うん、上映そのものは普通にあるみたいですけれども
はい、
要はこう 初回の予約数に達してないってことだと思いますよね。これね生産が生産が足らないだろうと。
すごいですね。
だから遅らせるんですね、
う
ん、数がまとまるまで、
それもすごい、本当すごいよね。はい、ということなんで皆さんねちょっとね、待つことになるかもしれませんけれども、まあ、それでもね待つ価値はある作品なんじゃないでしょうか。
はい。
アニメフェス VSバトル3公開前にシリーズから恋戦と野良劇をフューチャーしたトークセッションイベントが開催されます。主題歌と声優を担当するメグさん脚本の佐藤大さん安藤博明監督が登壇します。開催は1月19日水曜日新宿バルト9にてただいまチケット発売中です。
アニメフェス VS ももうあっという間でしたね。
そうですねイベントも立て続けって感じで、
はい、今回で終わりなんですか。
そうなんですよ終わっちゃうんですよ全3話ですからね。
あのクアンタムの2話俺まだ見てないんですけどすごく楽しみなんですけどねもうそうこうしてるうちに3話が始まっちゃうわけですね。
ねえ、3話だけって短いですよ ね、
ねえ。まあでもこの企画そのものがね、盛り上がればまたこの手のねイベントがあるん、うんうん、あったらいいなって感じですけども。まあなかなかね、こうテレビ以外のこうメディアとしてですね、イベントやってこう DVD が売れるみたいな流れができてくればね、またこうちょっとね、テレビ のこうなんていうのかな、いろんな規制がない部分の面白さっていうのが出てくるかもしれないので、まあ、成功してほしいですよね、正直ね。
そうですね、楽しみにしたいですね。
はい。
ノイタミナ今後のラインナップが発表されました。4月スタートの C、 あの日見た花の名前を僕たちは知らない、そして7月スタートのうさぎドロップナンバー6の2作品ずつです。公式サイトもオープンになりました。これからが楽しみですね。
1月の方はねもう決まっておりますけども、ヤマカン、
はい、
フラクタル、
そうですね、
はい、
フラクタルともう一つが放浪息子、
もうこれは1月放送スタート決定しておりますけども、うん、7月まで全部決まっちゃったっていうところもすごいね、さすがの痛みな、う
ん、ねえ、ドドンときましたよね、これもまた。
4月は C、
はい、いやーこれね、私あのもののけと空中ブランコ大好きっ子なんで、中村健二監督なんですけれども楽しみですね。
あ、
ま
あ、そうです、
全く未知数なんですけれども、いや今知った中村健二監督だって失礼いたしました。
いやすごいみたいですよ、今回もね、 C はね力入ってるっぽいです ね。でもう一つ4月、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、これねちょっと前からね私気になってしょうがないんですけれども、これちょっと前から話は出てたので、これトラドラメンバーですよ、スタッフが、豪華ラインナップっていうかね、しかもオリジナルですからね、これね。
ねえ、見たいですね。なんかラノベ原作かなって最初思ったんです
よ。違うんですよ。オリジナルでトラドラスタッフが作るというのがね、どんな風になるのかすごい楽しみ。
うん。
これは個人的にはかなり期待してますね。4月ですけどね。
まだもうちょい先ですね。
もうちょい先。で、7月、うさぎドロップ。これなんかこう、いい話っぽいですよ。
うん、
いい話っぽい。
ハートフルストーリーみたいな、そんな感じとか。
ほうほうほうほう、
お父さんと子供みたいな。これはカズさん。
え？それは何？俺枠なの？
少なくともヒーロー枠じゃないですよ。
ですよね。
なんか同じ時期に映画化もするみたいですね。
あ、そうなんですか、これ。
一緒にやっていくんですかね。
実写
版で。
ああ、はい、まあでもそれはこう、フジテレビ的な感じですかね。
この展開の仕方はね。
う
ん、
で、もう一作、これがね、ほんと全く情報が出てなくて、初めて出てきたっていう情報だったみたいですけれども、ナンバー6。
はい。
はい、
これ、制作ボーンズですよ。
ボーンズですよ、
ね。ボーンズさん来ましたね。ノイタミナ枠。
来ましたね。久しぶりのボンズさんですよね。ボンズとノイタミナの組み合わせといえばね、獣王星でマグニチュード 8.0 ですかね。まあ、それじゃ久しぶりのノイタミナ枠なんじゃないかと思いますけれども、はい、これナンバー6全然私知らなかったんですけれども、
うん、
なせちゃん知ってるの、うん、
いや全然知らないです。原作の浅野敦子さんですか、はい、バッテリー書いてる人だなっていうことだけは反応できたんですけど、
小説みたいですよね、ま
あ、そうですね、原作は小説みたいですね。でもなんか挿絵もあるんですか、
見る限りね、なんか
ね
なんかラノベっぽいですよね、
イケメンみたいな、
そうそう、イケメン2人組が、
うん、これはやっぱり女の子みたいな、うん、女の子、まあ
女子向けですか、これは。
そんな感じですか、ね。BL でしょ、これ。違う。
意外とこれ、変身ヒーローだったらどうするんですか、
カズさん担当かもしれないですよ。
何にも分かってないから言いたい放題だね。
いや、でもまだ7月。
デッドマンみたいな話。
ああ、それだったら最高
だ。まだまだ元気
ね。期待したいですよね。
未知数ですね、本当ね。
まあ、ボンズということでね、期待したいかなっていうのもありますけどね、我々としてはね。
はい。
そう、はい、どの作品もちょっと楽しみですね、ノイタミナ枠。
そうね。まあ、ここまで早めにね、7月までのラインナップが出てくるっていうのもさすが、まあ、ノイタミナらしいのかな、うん。今回はオリジナルに力を入れたいっていうことも言ってたんでね、まあね、アニメの力枠がなくなった今ね、ノイタミナさんに。っていうか、まあ、ノイタミナもオリジナルやってますからね、ちゃんとね。
そうなん
ですね。
そうそうそう。だからまあ別に、本来のね、その中からのオリジナルっていうことでいいんじゃないですか。東のエデンだとオリジナルだしね。
はい。
はい、期待したいと思います。さすがの痛みだ。
はい。
ということで、ニュースのコーナーはここまでです。今日の特集は、
マクロスゼロをお届けいたします。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国、物の笛巻、サイフォン。
そこアニ。
マクロスゼロ。
1999年に落下した異星人の戦艦がもたらしたオーバーテクノロジーをめぐって地球統合戦争が勃発。ベテランパイロットたちは次々に失われ、まだ10代の少年たちまでが戦場に駆り出されていた。その頃、超人伝説の伝わる南海の孤島に異常なエネルギー反応が探知された。それは異星人が遥か昔にこの地上にもたらしたオーバーテクノロジーの遺産、プロトカルチャーかもしれないと予測された。
ということで、マクロスゼロですよ。
はい。
すっかり忘れておりましたけれども、このマクロスゼロ第1章は2002年12月発売。も
う随分前ですね。
ねえ。で、まあそういう意味では、10年近く前の話なんですよね、もう。
う
ん。
で、2002年から2004年まで、1年に約2本。
はい。
で、終わった時にはもうすっかり忘れてるという。
そうですね。まあ、足掛け2年ですからね。
で、1本30分ちょっとの作品ですからね。当時ね、やっぱり見てたんですよ。
はい。
やはりね。
俺もそうですね。発売と同時くらいに大体レンタルとかで見てて、追っかけてたつもりだったのに、最終巻を見る頃には、あれどんな話だったかなっていう。
いや、これやっぱりすごい話題性はあったじゃないですか。
うん。
でも、こう、やっぱり、1話が濃いもんだから、1話1話が。
はい。
本当に、濃いすぎて忘れるタイプの作品でしたよね、これはね。
そうでしたね。戦闘シーンとかすごくね、印象に残るところが多いんですけどね。
そこが残った。
そう。本筋が見えないっていう
曲に。そんな感じはね、やっぱりありましたよね。
私とか今回初めて一気見しましたけど、一回最後まで、本当に一気見したはずなのに、1話もう一回見直したら、あ、こんなことあったなって思いました。
何なんだろうね、この作品のね。不思議っていう部分が。
不思議ですよね。
詰め込まれた内容なんですよね、それだけ。
うん、まあ、いろいろコメントいただいておりますので、はい、いいのも悪いのもコメントいただいておりますので、いきましょうか。
はい。クオンさんからのコメントです。ありがとうございます。マクロスゼロは今回初見の上、マクロスシリーズをフロンティアと初代の劇場版くらいしか見ていなかった私は、なかなか世界観を理解できず大変でしたが、作品に込められた文明や文化への疑問のようなものにとても感動しました。特に夜空に星が瞬くシーンでは、昔山の奥でキャンプをした時に見た夜景を思い出し、複雑な気持ちになりました。進んだ文明を持つ人々は、時々文明の発達がなかった頃のことを懐かしみますが、結局は便利性をどこまでも追求してしまう。それに対して進んだ文明を持っていない人々は、発展のためにもそれを求めるしかない。そんな矛盾を強く感じました。ということです。クオンさん、ありがとうございます。
女子高生のコメントですよ。
はい。
やっぱりね、ほら、
はい、
マクロスゼロってなったら、すごいこのね、約10年前っていうことで、うん、この夏メロ的な感じなのかと思ってましたけれども、まあ、今回ね、フロンティア流れも多分あると思いますけれども、うん、見てくれたみたいで。
そうみたいですね。
でも、フロンティア初代劇場版っていうのは、まあ、いい流れじゃないですか。
うん、そうですよね。なんだかんだ言っても、フロンティアとのつながりが一番大きいじゃないですか、ゼロって。
そうだね。まあ、プラスはあんまり関係ないので、ね、でもまあ、プラスは見といた方がいいと思いますけども、
うん。
うん、まあ、でも、ストーリーだけの部分で言えば、この、初代、
はい。
ね、アイオボですよね、要するにね。
そうですね。
アイオボで、このゼロ。で、はい、フロンティア。悪くない流れだと思いますよ。
まあ、かなり、つながりは大きいですもんね。
うん、そういう意味じゃさ、こう、ファイアーボンバーとかね、曲出てきてたから。
はい、そうでしたね。オズマが言ってましたね。
うん。だから、やっぱりそう考えると、フロンティアは今までのマクロスファーニャのこうね、サービスがすごい入ってたとは思いますよね。
うん、そう思います。だからね、フロンティア見てから過去作品を見た人も結構多いんじゃないかなって思うんですけど。
うん、でもなかなかほら、ゼロはさ、わざわざ鳥の人っていうね。
そうなんですよ。ゼロは、なんかこう、空気感が違うっていうね、話題性がすごく。
そう。しかもでもだよ、一回丸ごと使って、こうね、ゼロの宣伝みたいなのまであったのに、意外と見直さなかったみたいなところがあったと思うので、はい、
うん、
まあ今回、いいきっかけになったかなって思ったんですよね、ほんとね。
実際俺らね、さっき打ち合わせをした時に意外と良かったっていう話をね、
うん、
したんですけれども、
その辺も含めてね、今回の特集になったんですけれども、
はい。
まあ、ちょっとね、話的に時期的なものなのかな、これが作られたっていう。まあ、いろいろ言われてますけれども、まあ、本来はこういう話ではなかったらしいということですよね。
そうみたいですよね。
うん。
だから、一
時的な問題だったらしいという話ですけども、どうもこう、川森監督がね、この前に、アルジュナを作ってますんで、まあ、アルジュナ特集しましたけれども、はい、まあ、その流れで、こう、ちょっとね、そっちの方に行っちゃったんじゃないの、川森監督みたいな、一時期言われてたと思うんですよ、やっぱりどうしても。っていうだけではなかったっていうことみたいですね。
はい。
ちょうどね、時期的な問題だったじゃないかと。
そうみたいですね。
まあ、それにしても結構神話的な雰囲気があったんでっていうところはあるんでしょうね。視聴者さんが減ったというか
。そうですね。マクロスに求めているものはこういうものでは多分なかったんだと思うんですよ。うん、その、今までの、うん、まあ、こう、うん、マクロス、ね、まあ、プラスの後の流れとしてのゼロとしては。
意外とミリタリー色が強かった印象が強いので、うん、なんか突然ファンタジーにね、針が触れたみたいな感じがしましたね。ゼロになった時に。
まあ、その、今回ね、今いただいたクオンさんのお話みたいなのは、これは逆に言えば、アルジュナ流れだよね。
どっちかって言えばね。
ね、
うん、文明とは何ぞや、みたいなね、うん。
続きまして、アルスの船さん、ありがとうございます。この作品は、大嫌いです。技術の進化でハイクオリティな映像を作ることができるようになったのはわかりますが、動きが早すぎて何をやっているのかわかりません。ストーリーも意味不明でした。初代マクロス以前の設定なのに、バルキリーのスペックは圧倒的にゼロの方が高いのはなぜなのか。最後の方で出てくる魔王の血液と同じ液体を垂れ流している生物が女性器を思わせるような形をしていたのには気分が悪くなりました。私はマクロスシリーズが大好きですが、ゼロとフロンティアはマクロスが本来持つテーマからずれている気がします。歌が持つ力が全く伝わってこないんですよね、ということです。アルスの船さん、ありがとうございます。
もう一回見直したのかなっていう疑問があるんですけどね。
はい。
この作品って多分すごい好き嫌いがある作品だと思って、
うん。
まあ、ここまで大嫌いっていうまではいかなくても、何だったんだろうねって思ってる人って意外と多いと思うんですよ、ゼロ。
そうです
ね。うん。分かりにくい部分は結構ありましたね。
で、やっぱり最終回っていうかな、最後のショーのあの最後のエンディングの終わり方っていうのは、
はい、
本当にファンタジーだったじゃないですか。
うん、そうですね。
ねえ。
うん。
シーンは鳥の人だねって終わってるんですよ。
そんな感じでした
っけ、ね、
ええ。
これどうしたこれはっていうね。
まあ、最後の最後にあれ来たら、それはまあびっくりすると思いますし。
えってなりますよね。
まあそのね、その前の流れもね、やっぱこう、これは俺が見たかったマクロスじゃないよねっていうのは多分人の中にはいっぱいあったと思うんですよ。
バルキリー出てりゃマクロスかっつうね、話になっちゃいますからね。
まあそういう意味じゃこう何、歌での高揚感もなかったじゃない、
うん、
高揚感っていう意味でね、こう。
うん
うん、その戦闘シリーズ、
うん、そうそうそうそうそう、そのマクロスシリーズにおける歌の存在っていうのがやっぱりみんなほらすごくこう前向きなものとしてね、やっぱ期待したいじゃないですか。
高揚感だよね、やっぱりね。戦闘シーンの BGM
盛り上げですよね、うん、そこに一役買ってるわけじゃないですか、本来なら。
民命アタックじゃなきゃダメなわけですよ、うん、イメージ的にね。
ね、本来ならね、うん。ただやっぱこのね、マクロスゼロはその歌の使い方がやっぱ全く真逆の使い方をしているってところがやっぱミソだと思うんですよ。
うん。
それに気づかないとなかなかこの作品の見方っては変わらないと思うので、ね、それまで、マクロスシリーズとか、もちろんフロンティアでもそうだったけど、歌の力を持ってみんなで戦うっていうところの、演出が多かったのに対して、このマクロスゼロっていうのは歌によって滅ぼされるっていうね、そういう演出っていうか、そういう流れだったじゃないですか。
そうです
。やっぱあの歌が恐怖だったからね。
そう。だからそこを、こう、歌の、なんだろうな、存在に対する位置っていうのを、そういうふうな見方ができないと、これは何だったんだろうっていうふうには多分なっちゃうと思うんだけど。うん、
歌の力っていう意味じゃ同じぐらい力は持ってたんですよね。今見直せばね。
うん。ただそれが必ずしもプラスに働くものではないんだよっていうことを、 こう教えてくれたっていうのはこのマクロスゼロかなっていう。
うん。
うん。あの、マクロスフロンティアでもね、うん、あったじゃないですか。
あれですよね、こう、ランカが、
はい。
囚われてしまって。
はい、あの、バトルギャラクシーに囚われてしまって、ね、民命アタックじゃないけど。
そう、逆の民命アタックをかけてたっていうね。
うん。
愛を棒歌いながら。
そう、あの時流れてたのがね、
何が愛だっていう、
ね。そう、愛覚えてますかを歌っているにもかかわらず、こうね、
すごいデビル的
な人類側に向かってくるっていうね。なんで恐ろしい。
そう、そんな感じでしたもんね。
まあ、それと同じようなことをこのマクロスゼロでもやってくれてたっていうね。
うん。
うん。
ですね。だからまあ、意外とその、本当に、まあ、CG 絡みの件っていうのはまあいろいろあるとは思うんですけれども、まあストーリーに関しては改めてフロンティアまでこう見た後にもう一回こう今見直してみると、まあちょうどね我々はアルジュナも見たからなのかもしれないんですけども、
はい、
うん、アルジュナ見てこうフロンティア、ん？違う、フロンティア行ってアルジュナを見て、そして再度このゼロを見るとなんかすごいこう分かったような気がするっていうのかな、うん、
しっくりくる感じがしましたね、
すごく思ってね。だから今回何の気なしにした特集だったんですけれども、見直せてよかったなって本当に思ったんですよね。
そうですね、うん、
だからしかもさ、やっぱりいっぱいあるんだよね、その例えば、ラストの戦闘シーンとか
で、はい、
イワノフがね、はい、最後に突っ込んでいくところとか、
あの辺も完全に、ね、敵役でしたよね、
うん、プラスっぽいような演出とかですよ。
はい。
だから、やっぱマクロスなんだよね。なんだかんだ言って。
そうなんですよね。うん、こうね、あの、ミサイルを避けるあの、イタノサーガスもそうでしたしね。
うん。まあ、イタノサーガスちゃんとやってたからね。
うん。
あとは、ワルキリーのスペック。これに関しては、まあ、一応、後付けなりとも川森さんが設定をされてたみたいなので、
はい。
ゼロに関しては、全部こう、なんていうの、試作機だったからっていうことみたいですね。
あの量産機ではないっていう VF1 シリーズは量産機だったっていう一応ことになってるみたいですね。
そうですね、位置づけが違ってたっていう、
うん、VF0 は一応プロトタイプっていうのかな。
だから一台一台こうね、すごいカスタマイズされて作られてたような機種であるので、
うん、
まあちょっと強かったっていうことになってるみたいですけど、そりゃね、あの頃と2000年とはいえですよ、
うん、
あのね、劣った機種を作るわけにはいかないじゃないです
か。21世紀のマクロスにね、あの時の、デザインのバルキリーを引っ張ってくるわけにはいかんだろう。
いかんですよ、やっぱりどう考え
そういうことですよね、
うん。まあでもね、やっぱかっこよかったね。
でもアーマードとかもね、出てましたしね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、まあだからこの辺はね、まあ、しゃあないっていうか、まあ、仕方ないでしょっていうか、そういうのが見たいのかっていう感じもありますし。
そうですね。そこはまたちょっとね、うん、見どころとしてはちょっとまた違うところの視点かなっていう気が
しますね。思いますね。うん。で、あとはまあこの血液のお話ですけれども、この辺のはもうなんかね、いわゆるこう地場信仰っていうのかな、神様の信仰的には普通にある話だと思うんで、まあ、
うん、
まあありがちな話なんじゃないですか。ま
あ、演出的には。うん、ありがちかなっていう気はするんですけどね、うん、これに限った話ではないとは思うんですよ、
まあ、古代文明の話とかそういう話になってくると、まあ普通に神様の話っていうのはつながっていくきますよね、よくね、この辺っていうのは、うん、いわゆる聖地信仰っていうのはね、
まあフロンティアとかだと本当にもうこのゼロの話って神話みたいな扱いなんですよね。
そうですね、
フロンティアから見たら、
うんうん、
だから、我々これ見た後にレジェンドオブゼロ見ましたけれども、やっぱこうやって見た後見るとすごい面白いね、本当ね、
うん、ちゃんと踏まえてたっていうのがよくわかりましたね。
もうだから、まあそういう意味じゃ川森さんにとってもこのゼロはやっぱり思い出深い作品なんでしょうね。
そういうことになりますね、
なって思いましたね、
うん、続きましてフシュンさんからのコメントです。ありがとうございます。マクロスフロンティアを踏まえて今回マクロスゼロを見直し、魔王ノームの自由奔放な性格やサラノームの神秘的な雰囲気はシェリルノームに受け継がれているのだなと感じました。また戦闘シーンでは何といっても潜水艦からのバルキリーの出撃とケーニヒモンスターの反応弾射出、かっこいいの一言です。姉妹との三角関係では徐々に心を開き近づくシーンとサラ、姉の気持ちを感じる魔王の気持ちが切なかったです。最後のサラの選択は現実の悲惨さを体現しつつも未来への希望を感じましたということです。フシュンさんありがとうございます。続けてトレビさんからのコメントです。ノーラとイワノフの二人がいい味出してましたね。 全体を通して敵役らしく冷淡な戦闘マシーン的な描かれ方をしていた二人ですが、最後にイワノフがノーラの仇を取ろうと鳥の人に突撃するところとかは人間臭さを感じられて非常に良かったです。それにしても制作時期が比較的近いせいか、いろんなところがフロンティアとリンクしている作品ですね。ゼロを見た後でフロンティア、特に10話のレジェンドオブゼロを見ると懐かしい思いを感じて楽しめますし、逆でもゼロだけ見てるとわからなかったことがフロンティアで語られてますしね。特に鳥の人が何者なのかとかゼロでは詳しく語れてないですし、そういう意味でもフロンティアとセットで楽しんでもらいたい作品だと思います。最後にマクロスという船自体は出てこないですが、やはりこの作品はマクロスでしたね、ということです。トレビさんありがとうございます。
まあ、たくさんの人物も出てきましたけれども、やっぱりイメージ的にやっぱりホッカー、
はい、
神谷明26歳なんですけど、えらい老けてましたね。
老けてたっていうか、あの落ち着いてましたよね。
テレビ版の方が全然落ち着いてなかったからね。
そうそうそう、もっとなんかアグレッシブっていうかめっちゃくちゃだったような気がするけど
ねそうなんだよね。ヒカルと一緒に飛んでた時はもっといい加減だったよね。
そうそう、もっと適当だったような気がするけど、うん、まあ部下思いっていうところはね、過去作品でもね出てましたけど、
はい、まあ人物がちょっと入れ替わったみたいな感じはありますけど、まあそれはね作品が違うから仕方ないとは思いますけど、
なんか別人みたいになってましたからね。
でもなんかやっぱり神谷さんがねフォッカーやってくれたのはすごい嬉しかったよ。
うん、やっぱフォッカーの声は神谷さんじゃないとダメだなっていうのは思いました
ね。本当ね、まあ、我々からするとね、もう本当の真の主役はロイ・フォッカーだったと思ってるんですけれども、
はい、
まあ本編の主人公、工藤新、
あの本当の主人公はね、
本当の主人公はね、鈴村さんが声やってますけど、すごいかっこよかった。
かっこよかったですね。
ねえ、なんか あんまりこんな感じのキャラクターいなくない？マクロスで。
ああ、確かに。
うん。
そうですね。
他もまあ熱血感だったりとかさ、なんかさらってしてるけれどもニヒルだったりとかするけれども、ここまでなんか無色っぽいような、無色っては無色じゃないよ、うん、透明っぽいような感じっていうのはいないかなっていう気もしたんですけども、
まあ悪が強いわけでもないしっていう、うん、
まあ若さっていうところ、ドライ
な感じです
ね。そうだね、若さって感じはあるんだけどもね。
うんうんうん、うん、
まあまず何よりも暑さがあんまりないっていう感じかな。
そうですね。
でまだその彼を取り巻く基本ね三角関係で大事ですからね。
はい、
そうですね。
マクロスだから、
マクロスですね。、うん、まあ、この辺もちょっと弱かったのかな。だからサラノーム、マオノーム、妹、姉っていうところはあったけれども、うん、こう恋愛の鞘当てっていうところまではいかなかったか。
どっちかっていうと工藤とサラとマオっていうよりも工藤とサラとノーラっていう図式が俺の中でできてたんだけどね。
ノーラ敵だけどね。
もうでもほらすごいね、
最後
壮絶な戦いをね、
うん、
やってましたけどね。
そうね、まあそういう意味でちょっとその三角関係ノリのこうノリはちょっと薄かったかな。
なんでマオは途中で空気になっちゃったからね。
最初だけだったもんね。
最初だけ、ね、可愛かったんだけどな。
うん、うん、まあマオ可愛かったですけどね、
うん、
まあサラは本当にマクロスの中でも歴代こうヒロインでも特殊な位置だね。
そうですね。まあすごくかわいそうな終わり方だったような感じですけどね。
まあ彼女としてはこうね、その巫女的なね最後を全うしたとは思うんですけれども、
うん、島を守ったっていうね。
あの終わり方はちょっとねやっぱうるってきますよ、改めて見るとね。
ね、泣いちゃいそうでした私。
鳥の人をねこう狙った反応弾から、
はい、
バリアみたいなの張ったんだよね、あれ多分ね。
そうですね、フィールドを張ってでそのまま丸ごとフォールドしたっていう。
フォールドしたんですよね。だからこう要はそこに生まれた放射能ごと行ってしまったっていう流れだったので、うん、
はい、
まあ、これで地球を守ったっていうことなんですよね、まあ、地球というかあの島をね、
うん、
うん、っていうことだったんですけど、まあ、その前にねあの島自体もひどいことになってますからね、
まあ、だいぶやられてましたからね。うん、
そういう意味じゃこう自然破壊っていうかなんかすごかったね。
そうですね、
はい、運命が入り込んで、
ね、まあ、そんないろんなものが最後に本当壊されていくみたいなそんなお話だったのような気もしますけれども、まあ敵側の方にもね、魅力的なキャラクター今回いましたけれども、
はい、
ノーラ、
はい、
ストレートロング
ね、
怖い女性でしたよね。みんなお姉
さんです。怖いけど。
怖かった
意外と容赦ねえなっていうね。
そうですよ。男性はやられてはきついことをやってましたよね。
あの、つま先でだよ。顔面蹴られてみな。前歯飛ぶわ。
まあ、彼女のね、ここまでの、統合軍に対する憎しみっていうのはね、やっぱり強かったですよね。
うん、そうですね。うん、
やっぱまあ、あの、自分でね、こう、脱いで見せたぐらいですからね。まあ、だからこう、なんかいろいろそんな辺の話っていうのも実はいろいろあったんでしょうけれども、うん、まあ、今回はほとんど語られてないんですよね。それは同じように、真にもあるんだもんね。自分の家族を殺されたね。
はい。
うん、トラウマのフラッシュバックはありましたけど、
ね、はい、まあ、その辺がちょっとなかなか分かりづらい感はありましたね。
そうですね、どの程度、ね、こう表に出していいのかっていうのもあったでしょうしね。うん、
まあ、この辺が難しさだったのかもしれませんけど、それ時期的なもんでね、
はい。うん、
で、で続いて岩の不協感、
はい、
こうもうさすがフォッカーの先生だけあって
ね、まさかそんな設定があったとは思わなかったですね。
ね
え。ここってね、うん、
どっちが先生、まあ、どっちが先生だじゃないか。まあ、ほんと、岩野夫は、ある意味、もうなんていうの、エースパイロット、さすがって感じでしたね。
そうですね、うん、意外と隙がなかったですね、なんだかんだ最後の最後まで。
本当にね、あれ最後、ね、うん、突っ込んでいかな、ノーラの件で突っ込んでいかなかったら、最後まで生き残ってたと思いますもんね。
それよか、ほら、フォッカー倒してたと思うんですよ、
彼。その可能性もあるね。
うん、考えるとね、とんでもないパイロットだったなって思うんですけど。
本当に。まあ、そういう意味じゃ、ノーランもすごかったからね、あれ、鳥の人が相手だったから負けたんであって。
そうそうそうそう。うん、だって、あれだって完全にね、隙をつかれてやられちゃったっていう、巻き込まれちゃったって感じですもんね。
そうね。まあ、そういう意味じゃ、あの二人の強さは別格でしたね。
そうでしたね。
うん、まあ、あと、ハスフォード博士。
はい、
これ野沢那智さんが声を当てられてて、
そうなんですよね。
もうね、本当なんかいいキャラクターでしたね。どっちの味方なんだみたいな。研究さえやれてればいいっていうね。
まあマッドサイエンティストを絵に描いたようなってのはこのことかなっていう。
まあそういう意味じゃね、このフォッカーの、まあ、彼女ではないんですけれども、アリエスも似たようなところがありましたよね。
うん、そうですね。うん、まあ一歩間違うとっていう感じはね。
うん。
死かなんかなんですよね、ハスフォード博士も。
だから関係ないんだねっていう、その辺のね、あのどっち派っていうのはね、研究さえできればみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういうところもありましたけど、まあ、魅力的なキャラクターは本当多かったですね。
はい、
続きまして、ゲオゲオさんからのコメントです。ありがとうございます。今回の特集ということもあり、改めてこの作品を最後まで見た感想は、マクロスフロンティアより先にちゃんと見ておけばよかったと反省しています。個人的に一番びっくりしたのはその CG 表現です。今現在当たり前にあり、ある程度完成された感のある CG による表現。しかし、この当時はまだ CG 導入の初期であるはずのこの作品における CG 表現のクオリティの高さ。なんといっても VF0 の姿や動き、単純に時間をかけ見せる変形のシークエンス、敵バルキリーとの流れるような戦闘シーン、そして第2章での VF0 の戦闘シーン、フォッカーが目でロックオンしミサイルを発射が、マクロスフロンティアの第1話でのバジュラ戦で再現されていたことは、いかにこの作品で培ったものが大事だったのかを改めて感心させられましたということです。ゲオゲオさん、ありがとうございます。
特にさ、1話の冒頭に出てくるこう F14 ですよ。
はい、
あれかっこよかったね。
かっこよかったですね。
変形しないけど。
ねえ、トムキャットな。
トムキャットかっこよかったね。まあ、実際にね、ある戦闘機ですからね。
はい。
そのトムキャットが、こうね、可変戦闘機と戦う姿っていうのは、やっぱり、ちょっと、今までにない感じでしたね。
そうでしたね。
しかも、
動きとかも含めてね。
そうそうそう。で、しかも、この、ね、今回の特徴っていうのが、この、イラストレーターの天神さん。
はい、
このね、マクロスシリーズとか、まあ、ガンダムとかもいろいろやられてますけれども、
そうですよね。
あの天神さんがですね、今回、この頃から絡んでるみたいなんですけどね、マ
クロス。うんうんうん。
で、まあ、もちろん、そのボックスアートの絵っていうのは、すごいリアリズムがある絵じゃないですか。
はい、確かに。
まさにそのいい部分が、このゼロの描写には、うん、ゼロの、まあ、描写っていうかな、このバルキリーの表現には、うん、生かされていたんだろうなと。
そうですね。なんか妙にこう、説得力のある、なんだろうな、リアル感というか。
汚しっていうのかな、なんかね。綺麗じゃないんだよね。うん、
あの、ミリタリーっぽいんですよね、
そうそうそうそうそう。
あの、マクロスフロンティアのバルキリーとはまたちょっと違う感じのイメージというか、
フロンティアのバルキリーは、こう、まあ、おもちゃ的っていうのかな、アニメ的。
綺麗ですよね、
なんだよね、すごくね。まあでもあれは多分さ、その、テレビシリーズとして考えたらあれだと思うんですよ。
はい。
うん。でも、まあ OVA としてね、やる。しかも元々がこう、ミリタリー色でやりたかったみたいな感じだったみたいなので、はい、まあそれでこの流れになったんだと思いますけども、いや、あのゼロのね、テクスチャーっていうのかな。
うん。
まあ良かったよね、ほんとね。リアル感溢れてて。
ね、変な風にねリアルだなという感じはしましたね。あの動きとかもそうでしたよ、
うん、まあ、あれは早いのをわざとゆっくりさせたいとかね、変形シーンとかはね、そういうことだったみたい
ですけども、うんうんうん、そういうのもねあったかもしれないですけどね、
コックピットとかのさ、うん、描写がまた、
はいはいはいはい、そうだそうだ、
妙にリアルだったじゃないですか。
今の戦闘機にかなりなんか近いデザインになってましたもん ね、
ねえ、これあれでロボスタイルでどうやって動かすんだろうね
みたいなさそうでしたね。
ちょ、足あったけどね、なんかね。
まあ、そうですね。足と、両手と両足全部フルに使って、こうね、うん、バトロイドなんかの時は動かしてたりとかしてたから、うん、まあ、そういうとこもね、すごいなぁなんて思いながら。
そう、だから、まあ、普通のね、だから戦闘機からの、機種転換したらどうなっていくのかっていうのもね、その辺も面白かったですよね。まあ、実際あんな簡単に行くわけないけどさ、
まああんな風には動かせねえだろうって思うけれど、うん、
全然別物だからね。
うん、そうですよね、うん、
でもそれを鍛えていくフォッカーってまあ良かったですよね。なんか本当先生らしくてね、
はい、そんな感じしましたね。
今回の主役機 VF0、
はい、
もうかっこよかったですよね。
そうですね、なんかもうこの頃に VF1 の基礎的な部分は全て出来上がってたっていうのは驚きでしたけれども、
まあ逆に言えばこの時にできてないと VF1 もできねえだろうっていうのも
まあね、ほら極端な話、この段階ではまだガウォークが精一杯みたいなところでもよかったのかなっていう気がしてたんですけどね。
あ、まあそうだよね。でもまあそれじゃマクロス話にならないっていうのもあ
るんでしょうね。あ、ならないですからね。
まあ無理にでもね、だってさ F14 が現役で飛んでんのにさ、いきなりこれかいっていうのはあるよ、はいやっぱりね
そうね、真ん中全部吹っ飛ばした感があるね
まあ昔なんかこう見た VF1 のこう前みたいなのの中では本当にガオークにしかならないやつがあったような記憶があるんですけど、昔のねその、うん、イメージでは、まあ、まさか設定菓子みたいなね。でもそれがまあいきなりこんなのにゼロがこんなだったって言われたらちょっとやっぱりまあびっくりしますけれどもちょっとね今回初めて気づいたっていうか気になったんですけれども、
はい、
ゼロに関してはいわゆるジェットエンジン積んでるんだよね。
そうですね、
説明も、作品中にありましたけれども、それに比べて VF1 っていうのは、はい、その熱核タービンエンジンっていうのを積んでるんですが、これになるといわゆるガソリンというかジェットオイルの供給が必要ないっていうのに、
うん、
ちょっとびっくりしましたね。
あ、
いわゆる小型の原子炉なわけじゃないですか。だから、内部で全部処理してしまえるっていう、
じゃ無限に
動ける、ある程度ね原理的にはね、
うんうん、
っていうのはあ、そういうことだったんだなと。
そこが一番画期的じゃないか。
それが一番画期的ですよね、
うん、
だから実際作品中ではこう、ね、増装っていうのを積んでたりとかしてるんだよね、はい、今回はね。
ああそっか、
うん、とかもう燃料切れだから帰んなきゃとか、
宇宙で給油してたりとかしてましたからね。
してたでしょ。だからまあそこはね、うん、逆に妙なリアル感があったね、その無限に飛べるみたいなさ、インチク臭くなくて、
はい、あ、そういうわけじゃなくてね、うん、ちゃんと有限なんだよっていうね。
そう、そこがまた面白かったんじゃないかと思いますけれども。
そうですね。
でまたこの VF0 の鉄器、
はい、 SV51、
これがまた悪そうなんですよもう完璧にね、まあ、フランカーロシアのね、
はい、
フランカーはベースっぽいですけれども、これがかっこいいんだけどさ、超悪人面で、
ね、なんかそんな感じですよね。トップガンでもそんな感じな気がしましたけどね、
うん、
あの手のデザインの
敵っていう。そうそうそう、逆にね、この色目がね、カラーリングも含めて、 ちょっとこう、うん、あの、まあ、アニメチックって言えばアニメチックだったかなっていう。
ああ、確かに。あの、マクロスフロンティアのルシファーに似てましたね、色がね。
そうだね。ちょっと、うん、もうちょっとなんかリアルでもいいかなっていう気はしましたけどね。かっこよかったけど、もう悪いって感じでしたね。
まあ、乗ってる奴らも悪い奴ですからね。
まあ確かにね、そうだったかもしれないですけども。いや、本当でもね、あの、名敵役だったかな。
でも、そうですね、あの、さっきの話じゃないけど、歴代最強じゃねえかっつうぐらい、こう、主人公機を追い込んでましたもんね。
っていうか、何台、何回落とされてんだよっていう。
そうそう。
結局乗り換えてるじゃん、二人とも。
結局、勝ててないんじゃないですかっていう。
まあね、
あれ最強はこいつらじゃねえみたいな。
そうだよ、二人とも倒してねえし。
ねえ、うん、そう考えるとこう VF1 が実はこっちの系譜だったっていう話になりかねない。
いやー、まあそれにしてもこのね、戦闘機そのものはすごいかっこいいやつでしたね、
うん、変形するとね、なんかすごくこうなんだろうな、ゼントラ臭い感じのデザインでしたけどね。
なんていうの、こうガオークモードがすごい凶悪だよね。
うんうんうんうん。なんかこう、トゲトゲしいイメージ。
トゲトゲしいっていう
ね。そんな印象はありましたね。
うん。まあ、そういう魅力はありましたね。そういう意味じゃやっぱ戦闘機かっこよかったな、今回は。
そうですね。うん。確かに。
あとあれでしょ、カズさん。
はい。やっぱね、これ言わないわけにいかないでしょ。プロトタイプモンスター。
ね、最後。
最後の最後に出てきましたけどね。
全部持っていきやがった、あいつが。
ねえ、反応弾の発射シーンっていうの、
ええ、
やっぱほら、フロンティアの時もね。
発射シーンに至るまでですよね、も
う
ね。
そうそうそうそう。あのシークエンスがいいんですよ。だってあれほら、あの腕になってた部分が、うん、まさかのフックになるっていうね。
そう。ねえ。
あれはびっくりしましたね。脇でね、マオがすげえびっくりしたけど、そら驚くわなっていう。
っていうか、その後にこれ薬莢飛んでたじゃないですか。
そうそうそう。あれ食らったら
死ぬよ。
本当に。頭の上に落とされたらね。
あれだけでどのぐらいの重さあるんだって感じですか
ね。だってそれまでさ、VF0 でシンが頑張ってたじゃないですか。
そう。
もちろんさっき言
った、ね。何の役にも立って。
SV51 の2人も頑張ってたじゃないですか。全部持ってったよね、プロトタイプモンスターがね。まあやっぱね、
にしてもモンスターがやっぱかっこいいわ。
ですよね。やっぱね、こう俺らぐらいのおっさんにしてみて、やっぱこういうのがいいねっていう。
でもね、初代マクロスのテレビ版の時はあのモンスターいたじゃないですか。
はい、デストロイドモンスターいましたね、う
ん、でもあんまり意識したことなかったんだよね。
うん、
だからそれがやっぱりアイオボぐらいから、あいつはやるなって思い始めたら、ここまでやってくれるとやっぱすげえなっていう。
そうですね。まあやっぱね、あのフロンティアがの影響が大きいと思うよ。
フロンティア空まで飛んじゃうからな。
うん、あれのだってモンスターがかっこよかったもの。
うん、まあ確かにね、かっこよかったですよね、本当ね。あとですよ、あの原子力空母の、
はい、
あのアスカ、かっこよくなかった、
うんうん、かっこよかったですね、あれね。
あれステルス空母だよね。
うん、みたいですね、どうやら、うん、
いや、あのタイプはかっこよかったな、ほん、まあ、未来の空母みたいな感じで、まだなかなかあそこまでのデザインの空母ってないじゃないですか。
そうですよね、
うん
うん、なんかすごく理想的な形してました。
かっこよかった。この空母のさからの発艦シーンはもう普通のね戦闘機と一緒だったんですけれども、それに比べてあの潜水艦のね、
はい、
これかっこよかったね、ほんとね。
反統合同盟軍の方の、
うん、
潜水艦ですね、
打ち出しシーン、
はい、
あの打ち出しシーンはしかも空で撃ったのがあったじゃない、あれがまたかっこよかったんですけど、
ね、すごかったですね本当、う
ん、ただね、ちょっとあの後思ったんですけれども、
は
い、あれ縦に収納されてたじゃないですか、
ま、真上に向けて射出して出撃ですから ね。
もともとね、多分あれ、はい、水の中から出すっていうよりも一旦こう浮上して開けて飛ばすんでしょ、通常だったら。
まあハッチ開けないと。
ハッチ開けてね、
うん、
で戻ってくるときどうするんでしょうね。
それはほら、あの目の前まで来たらこうバックしながら
もうね、それがね、ちょっとさっきから気になってしょうがなかったんですよ。
ね、そうですよね。
どうやってあれ戻るんだろうと。
打ち合わせ中もね、これはどうやって帰ってくるんだろう。
そうそう、バトロジット体系に戻っても入れないと思いますし、
まあ、入ったところで中で変形できない
よね、あれは。
スペースないもんね。
うん、 ってことは戦闘機状態で入らなきゃいけないのに逆に突っ込むわけにはいかないよねと。
まあ、それかほらあの海の中入って下から入って
そんなことをしているんだ
なのかな。
でもその中のハッチっていうか一機一機のところって別にこう密封されてるような感じじゃなかったので、
普通に大地ねあれが何
筒状の中からこうさ一機ずつ出るんだったらまあわかる、あのミサイルの発射みたいにねだったらわかるんです、まあそんなねどうでもいいことをなんかしきりに気になってたんですけどね、かっこいいけれどもあれどうやって戻んだろうなみたいな、
ね、本当ですよね、ちょっと気になったっ
気になりました、はい、設定あるのかな、設定あるならちょっと教えてください、はい、っていうことで、いやまあメーカーも本当かっこよかったですね、
はい、
続きましてみきおさんからのコメントです、ありがとうございます。この作品のテーマは人類という種のありようだと思います。人類という種の持つ業の深さ、それを圧倒的に綺麗に見せたマヤンを機械弾で破壊してみせた、テクノロジーの発達と自然との共存、そして貪欲に他のものを破壊してまで存続しようとする人類、それは最新作のフロンティアにつながっているテーマ、重くそして難しいテーマです。思えば私がアニメーションというものを初めて意識したのが初代マクロスでした。川森監督にはぜひともマクロスをライフワークにしていただきたいと思います。最後にロイ・ホッカーちょっと老けていませんでしたか？かっこ笑いということです。みきおさんありがとうございます。
まあ、今回の話はね本当にこの、まあいいところもあれば悪いところもある、本当すごい、まあ、業だったのかもなっていう気はしますよね、人のね。
テーマ深いですよね。でも本当マクロスフロンティアありきっていう言い方するとあれですけど、マクロスフロンティア見てから見るべきって感じしますよね。
そうね、だからこれ単体で見るとやっぱり弱さがあると思うんだよ、うん、正直なところ。だからそういう意味ではやっぱり全体そのねフロンティア見るとあちゃんとマクロスになったなっていう感じはありますね、まあ、ついでにこう
マクロスに対して期待していたものと川森監督が見せようとしたものがちょっとずれちゃったのかもしれないね。なんか
この時にねずれてたのかもしれない。
この時はこのゼロの時はね、
ずれたのかもしれないね。でもこう今となってみるとそれがちゃんとつながりができたっていうところが、まあ、そう考えると、まあ、早すぎたけれどもいいもん作ってたなって感じですよね。
そうですね、フロンティアでちゃんとこうまとまった感じはしましたからね。
だから今回の特集はやってよかったなって本当思ったんですよね。見る、そうですね、見直すきっかけになって、あ、なんか自分の中でのこの、ゼロの評価が全然変わったなっていう、思ったので本当、皆さんもねまだあの見て昔見たけども見直してない、であんな感じだったよねって思ってる人ぜひ見直してみたらいかがでしょうか。ブルーレイも発売中です、はい、ということで、今日の特集は
マクロスゼロでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに
はい、ということで、新年2回目のそこはにもう終わっちゃいました。
はい、
来週の特集なんですけど、まあ、ちょうどねこんな時期はいつも悩むんですけれども、1個特集してないものがありましたね。
そうですね、そろそろ行きましょうか。キラ星スタードライバー輝きのタクトです。
いやーやっぱ来ましたわ、
はい、
まあ、謎が謎を呼んで謎を呼んだままですけれども、まだ
まあ何もかも謎なままですけどね
、ね、ツークールみたいなのであと
中盤ですね、
12話ぐらいなのかな、はい、オープニングとかも変わるんですかね、そろそろね。
そうですね、
まあ、ちょっとねどうなっていくのか、もうこう前半をこう振り返るみたいな話に多分なると思いますけれども、皆さんのコメントお待ちしております。コメントの宛先は
はい、Google などの検索サイトでひらがなそこあにで検索してください。サイトの左側にありますそこあにメールフォーム投稿募集から投稿の方どしどしお待ちしております。
ということでね、来週はじゃあ女性会になるかな、
ですね、まあ賑やかになるんじゃないですか、な感じで、
カズさんお休みです。
はい、もうお休み、今からお休みを言わせてもらいましたけど、はい、引きこもろうと思います。
はい、でじゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私クムと
カズと
那瀬ひとみでした。今年もよろしくお願いします。キラボシ。
そこあには、千の国もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。